はい、どうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミナティです。
お願いします。
ちょっとですね、最近ですけども、
うん、
僕、アメリカすごい好きで、
うん、
結構今ね、地政的にもなんかいろいろあって大変ですけれども、
うん、
アメリカのミシガン州にちょっと用がありまして、
はい、
行ったんですよね。
はい。
でミシガン州って別にそんなに危ない地域って思ってなかったんですけど、うん、なんか見たらですよ、
はい、
ストリートの街にワニがいるんですよ。
え街に、
はい、
すごい面白い、
やばって思って、
うん、
でそのままなんていうかほったらかしなんですよね、ワニ、
野良犬みたいな感じで。
そうそうそう、
野良ワニ、
誰もどうしようもしないというか、
へえ、
いや危ないじゃんと思って。
確かにね、
これはちょっとダメだなと思って、
うん、
ちょっと僕がどうにかしなきゃって思って、
うん、
ワニにロープくくりつけて、
うん、
で繋いだんですよ。
おお。
でまあ何にも繋ぐとこなかったんで消火栓に繋いだんですけど、
猫犬みたいに、
うん、そしたらちょっとね褒められるかなって思ってたら、
まあ危ないワニはね、
みんなよくやってくれたってなるかと思ったら、はい、それどころか、
うん、
ポリスが来まして、ピピーっつって、
うん、
ワニ連れてくんかなって思ったら僕連れてかれまして、どういうことですかって言ったら、
うん、
ワニを消火栓につないではならないって、怒られまして、あ、そういうシステムなんだここはと思って、
システム、
ミシガン州
は
やってんだと思って、
はい、うん、
でまあしょうがないんで賄賂渡して帰ってきたんですけれども、
ちょこちょこ全部悪いな
どういうこと
ちょっと待ってくださいよ、
どこが悪いとか、
賄賂渡して出てくるとか
、はい、
ワニどうこうとか、
アメリカだから、
ね、
うん、
あなた行ったことないじゃないですか、アメリカ。何の話をしてるんですか、これは。
そうですね、ちょっと勘違いしましたけども。
そうでしょ、
これアメリカのミシガン州にはワニを消火栓につなぐのが禁止されているっていう。
消火栓以外はいいの？
消火栓以外なら問題ないです。
なんで？
消火の邪魔になるからでしょうね。
他でも結構邪魔でしょ、何につけたってね。まあまあまあ、でも消火栓はダメなんだ。
特にダメということ
らしい。特にダメ、
なんで皆さんもね、ワニつなぐ際には消火栓以外でお願いしますけど、はいはい、
あれですよね、タイもロッブリーっていう国じゃない町があってさ、
ロッブリー
っていう町があってさ、うん、はい、僕は行ったことないんだけれども、でもバンコクから数時間かけたら行けるんだって、
うん、
車でね、
うん、
でそこ猿に支配された町って言われてて、
ああ知ってるかも、なんか
人間より猿のが多いんだよね、
うんうん、
でむちゃくちゃ猿がいて、うん、何されても仕返しちゃいけないっていうね、
猿の方が神聖なやつっていう感じ
で、猿信仰されてるから、
ね、うん、
タイだとハヌマーンだったかな、白い猿っていうのがいて、うん、でそれが信仰されてるからタイは猿いじめちゃダメって言われたんですけど、
それでもやられたらさ、
うん、
どうすればいいの？
耐え忍ぶ
いや持ってかれたりとかするじゃん、
持ってく持ってく、
iPhone とかさ、
うん、
どうすんのそれ。
ああしょうがないな
取り返すのはいいんじゃないの、まあ、ダメなのかな、
取り返すのはいいかもしれないけど痛みつけるとか、
手あげちゃいけないのかな、
そういうのはダメだから、うん、奈良のさ鹿あるじゃん。
ああ鹿ね、うん、鹿もまあそうだね、
神鹿って言って、ね、神様の鹿と書いて神鹿って言うんですけど、うん、まあ信仰物であるじゃない、
うん、
まあ、あれよりももうちょっとその信仰度合いが強くなったお猿さん版って感じかな。
まあまあまあ鹿はでもさ、ほら、うん、そこまでやってこないじゃん、
ああいや
来るぐらいじゃん、うわーって
結構来るよ、ただ
でまあそうなんだけど
結構来るよ、グイグイ。
でもまあほら盗まれたりとかしないじゃん、
歌舞伎町の客引きぐらいは来るよ、でもちょっとついてくるよ、
まあまあまあまあ、
うん、
まあでもね今ヘズマリュウが守ってるから、
らしいね、
大丈夫なんでしょ、
最近知ったわ、僕もすごいことやってんだなと思って彼はね、まあそんなことどうでもいいんですよ。
あとあれですから、
なんすか、
来週で僕終わりですからね、言っときますけど、
来週、
あ来週で終わりですから、もう
この、あ本当だ、
よくアメリカ行くのもう終わりですからね。
あ本当だ、じゃあ考えないとな、
言っとかないとなと思って、
確かに
絶対気づいてないなと思ったんで、
全然気づいてなかったわ、
うん、
だから6月までだもんね、
そうです。で
7月入ったら僕の番になるという、
はい、半年ごとになんか変わるんで ね、
うん、やめる。
いやいや、それを言うんだったらもう 2,3 年前に言ってたけど、
ね、最初からね、やめとけっていう話ですから、わかりました、やります。それではいきます、
はい、
教えて都市伝説。この企画は我々が話したい話をするという企画なんですけれども、
はい、
もうね、岸本さんもあのこの記事をね目にしたと思うんですけれども、
記事、
はい、はい、FNN プライムオンラインが報じております。有名心霊スポットカッパ道場、ね、うん、奈良県在住の19歳男性の遺体があったと、
うん、
人がうつ伏せに倒れている、午前2時ごろ男女4人が発見、合宿免許で滞在していたのかというような、うん、
はいはい、
記事なんですけれども、これ結構話題になってますよね。
そうだろうね、世の中的にどこまで話題になってるか分かんないけど、うん、
1年に何度かありますよね、この心霊スポットに潜入するとかっつって地元の人に、うん、警察に電話かけられてそこで捕まっちゃうとか、
うん、
じゃなくて今回は亡くなってるんですよね。
そうだね、
うん、心霊スポットで
人が亡くなってるって、
うん、遺体が発見されるってここまで言ってるのってあんま見たことなかったんで、
あんまないね、
うん、うん、ちょっと記事を見た時に驚いちゃったんですよね、
うんうん、
なんか故意に事件を起こすみたいなのあるじゃない、うん、心霊スポット行ってどうこうみたいな、
はいはい、
ただ男性一人がここで亡くなってるって何なんだろうと思ってね、ちょっと気になったんです僕今回ね、
う
ん、
まあそうだね、
はい、香川県の有名な心霊スポットカッパ道場ですね、
うん
うん、私もここ行ったことありますけれども、山奥にあるんですよ、
うん、
ね、まあ、ある宗教施設の跡地なんですね、うん、まあ、道場というもんですから、まあ、密教でしょう、
うん、
ですね、この男性が奈良県在住の19歳、
うん、
若いですよ。遺体が発見されたのがそのカッパ道場、まあ、廃墟ですね、
うん、
麓から車を走らせること15分ほどでこれ着くんですね、
うん、
で山頂に到着しましたっていうのを FNN の、プライムオンラインが報じております、
うん、
警察によると19歳の男性の遺体が見つかったのはこの廃墟の近く、
うん、
山頂付近にあるのはこの廃墟と無線の中継所だけという、まあ、寂しい場所なんですよ、
うん、
で廃墟の至るところには落書きがあるし、パイプは壊れているし、過去に火事があったのか丸焦げになっている、
うん、
これ確かね宗教施設やってる時に火が出たんじゃなくって、うん、その後だったな気がするんだよな、
うん、だから終わってから廃墟になってから
確か
火災が起きたんだ
だったような気がします、うん、宗教団体自体関係なかった気がするんだよな、
うん、
まあ、これ有名なんですよ、
うん、
むちゃくちゃね、いろんな番組でも言ってますし、僕が大好きな狩野英孝さんの死ぬと、
うんうん、
行くと死ぬかもしれないみたいな、多分あれでも来たと思うんですよ、
うん、
このカッパ道場ね、うん、でまあ不法侵入する若者が後立たないと、
うん、
ここね、そもそも連絡する手立てがないですからここって、
うん、
確か土地の持ち主いたのかなどうか分かんないですけど、
うんうん、
うん、まあまあ不法侵入するんですよ、
うん、
で男性の遺体を発見したのは廃墟を訪れていた男女4人です、
うん、
だこの彼女たちも不法侵入してこのカッパ道場を見る予定だったんでしょうね、
うん、
午前2時頃です、
うん、
人がうつ伏せ倒れていると警察に通報があったんですね、
うんうん、
廃墟には男性のものとみられる、まあ、手提げのカバンがあったと、
うん、
で中には現金の入った財布とか携帯電話が残されていた、
うん、
で警察はですねこれらの持ち物から身元を特定する、
うんうん、
奈良県在住の男性は運転免許の合宿に参加するために高松の自動車学校に来ていた男性だった19歳、うんうん、心霊スポットの廃墟で何があったのか、でこの地元住民に聞くと、
うん、
廃墟ではこれまでにもトラブルが起きていた、
うん、
若い子がよくそこで死んだ遊びをしていたりとか火をつけたりとか何回も消防車が来てますわ、建物自体を潰してもらった方がいいんやけど市としてはそれをどうするかってことやわな、
うん、
って言ってるんですよ、
うん、
まあこれで以上なんですけど、
はいはい、
まあもしかしたら何かの事件に巻き込まれたのかもしれないかもしれないという、うん、まあ可能性もあるという、
まあまあありえる、ね、
そういうお話なんですよ、うん、いかがですかこちら。
うん、まあ本当だから意外と珍しいというか、心霊スポットってよくさ話では誰かが亡くなってるとかあるけど、
うん、
実際亡くなってなかったりとか、
はい、
まあそういう話がだから誇張されてるところ多いけど、
はい、
これに関してはもう確実に亡くなってるわけだから、
うん、そうね、
なんかしらやっぱり俺はヤンキーとかそういう系と揉めたとかでやられたとかかなとか思ったけどな、
うん、一応あの司法解剖する予定ではあるんです、
うん、
もう多分してるんですよね、
うんうん、
だけどその情報が出てきてないので、まあ、これ多分打ち切りなんだろうなっていう感じなんですよね、で僕ももう同じ考えで、まあ、何かに巻き込まれたのが何かなんだろうなと思うんだけれども、僕心霊スポットは基本行かないんですよ、
うん、
で誰でも入れるようなとかだったら行くんですけど、うん、そのテレビの企画とかでね、あと許可が取れたっていう、うん、基本不法侵入じゃない、
そうだよ、うん、
これって、
うん、
ではその YouTube とかでやってるさ、
うんうん、
心霊スポット探索とか全員が全員じゃないですよ、
うんうん、
廃墟探索って基本全て不法侵入じゃない、
まあ8割ぐらいそうだろうね、うん、まあまあ、どなんかちゃんとやってるって言ってるとこもあるけど、
うん、
ちゃんとやってないと思うよ、あのちゃんとやってるって言ってる人たちでもやってないのあると思う、
うんうん、
っていうのは取れるわけないっていうとこあるから、
あそうそう、
うん、
ちなみにさ、僕もさ、
うん、
許可が取れる心霊スポットっていうの探してこいって言われてさ、
うん、
そのまあ裏方でね、はいはい、それでもって探すんですよ、
うん、
でそうだと思ってさ、
うん、
有名な心霊スポット行っている DVD とか、
そうそうそう、
芸能人が行ってるやつとかね、
うん、
だからそこから、
ね、たどればね、
うん、
許可取れてるからって
着手にすりゃいいんだと思って、うん、ふーっと入れて、
うん、
で一軒一軒連絡していくんですよ、
うん、
で一軒目で、まあ、ある有名な心霊スポットがあったんですね、
うん、
連絡して、
うん、
な芸能人も入ってたし、
うん、
って連絡したら、あ行けますよって言われて、
うん、
あやっぱそのタレントが行ってるとか強いよなと思って、
うんうんうん、
で何軒か連絡した後にこれ行けんのかってのがあったの、
うん、
でもタレントは行ってんのよ、
うん、
で連絡して、
うん、
すいませんみたいな、あの〇〇というタレントさんが、
うん、
あ何月何日付の放送で行かれてると思うんですけどって言ったら、
うん、
なんそれって言われて、
うん、
あいやいや、〇〇という番組で行かれていると思うんですけど、これ僕らも行きたいんですけど許可取りとかってどうなんですかねって言ったら、待って待って、あのそもそも知らねえんだけどそれって言われて、
うんうん、
ダマで言ってたんですよ、
うん、まあそうだろうね、
ありなんていう、
しかも
そこが普通に人が住まわれているとこなんですよ、
うん、はいはいはい、
うん、人が住結構大きい敷地に住んでいて、その
入っていった一部分が、
うん、そうなんですよ、私有地の中の一部分が、うんうん、
心霊スポットになってるっていうね、
その別に雑木林を抜けてとかじゃないんですよ、
うんうん
うん、あれと思って、
いや思う
よ、いやあかんやんそもそも、うん、これ番組で言ってますからね、しかもね、うん、テレビの番組で、
はいはい、
やばと思って、
うん、
でそのスタッフさんとか演者さんとかとちょっとね、
うん、
あの話をする機会があったので、うんうん、話したんですよ、
うん、
そしたらうちらは基本ダマさってカッコつけてたんですよいや法律違反やからな、それって言って。スタッフさんが、もちろんね。で、これ、マラルさんは知ってるんですかって言ったら、いや、知らないよ。
うん、だろうね。
スタッフさんだけで、どうせバレんやろということで、夜中の2時、3時狙って行って行ってるんですよ。
だって、それ、タレントからしたら、テロだよ、もう。
そうそうそうそう。
だって、わかんないうちに、
うん、
犯罪行為に加担しちゃってるみたいになっちゃうからね。
でかわいそうや
な。怖いよ、一番それが。
思って、
うん、
心霊スポット。まあまあちょっと僕は行かないようにしてるんですけどね、
うん、
許可取りないと怖いしね、後でね、
うん、
どこどこ行ってましたよねっていう風に言われるから、まあ今回もこういうことがあり、どんどんどんどん心霊スポットを行く人らも難しくなっていくんでしょうね、人が亡くなったどこどこで亡くなったからどうこうとか、
うん、
あまあ本当は基本無理なんでね、
まあ、はっきり言って地元の人からしたら
そうそう、
とっととなくなってほしいとしか思ってないと思うからな。
そうですよ、
うん、
で実際結構連絡来るしね、
うん、
あそこ心霊スポットって言われてる有名な場所なんですけど全く何も言われないんで、
うん、
ちょっと来てくださいと、
うん、
で役所にも僕が通すんであそこは何もないっていうのをあなたが聞いてそれで YouTube で話してくれませんかって何件かあるんですよ、うんうん
はいはい、
有名なところ、
うん、
ただもうめちゃくちゃ遠くなんですよそれって、都内のところってとか関東圏って正直あんま気にしてないんですよね、
うんうん、
行こうが行かまいが、うんうん、ただその地方の方ってさでも気にしてて、
うん、
もともとは〇〇さんというのが住んでいた家なんだけれども、その人が亡くなってしまったからそこが廃墟になっていると、
うんうん、
でもあらぬことを言われまくっていて、
うんうん、
誰々がそこで亡くなったとか、うんうん、誰々がいた時にこんなことがあったみたいな、でそれを我々はちょっと本当に嫌と、
うん、
嫌なんですと、
うんうん、
で役所にも何回も連絡してるんだけど、いや あそこは何もなかったんだけれども、でも俺らが言うことじゃないから、何も入ってくれないから、ちょっと YouTube でやって広めてくれないかっていうのありましたからね、うん、
すごい変なやり方だけどな。
そうそうそう。
でもやっぱだから潰すとかさ、うん、そういうのって金かかるから
ね。そうなんですよね、うん、金かかる。だから廃墟が残っているわけでね、観光地の温泉街とかでも廃墟そのままやもんね、
う
ん、
そうだね、
うん、潰せないからね、
ホテルとかビルとかね。そうそう、
あとこの亡くなった19歳の遺体っていうのがあるじゃない、
うん、
どうせまた19歳の子が見えたとかっていう霊能者とかが出てきそうです。
ああ、そういうこと
だ。そう、それがかわいそうやな、ちょっと思っちゃうんですよね。
でもやっぱ19歳って聞くと、
うん、
やっぱよりちょっとあれよな、健康面のなんか病死とかってちょっと難しいかなと思うよね。
そうね。でもなんか次から、
うん、
あ、ここを語るときにこの子もそのストーリーの中に入るのかなって思っちゃうと、うん、ちょっとかわいそうやなと思っちゃうんですけど、
うん、
まあ、この子もね、この子で不法侵入ちょっとしてたわけだから、
まあまあまあ、
なんか理由があったのかもしれないけれども、
まあないでしょう、多分ないですか、多分中、何、あの合宿で、
合宿行って
暇だから合宿って、
う
ん、
そうね、
なんか やることないかなって言ったんじゃないかなと思う
けど、ね、合宿で友達おらんかったんかなと思うけど、まあ一人で行くというね、そんなことでした、うん、続いてでございます。続いてライブドアニュースがですね、記事上げております、
うん、
あの探偵ナイトスクープのすごい回があったんですって、
うん、
うん、探偵ナイトスクープね、知らない人のためにも言いますけれども、関西で基本放送しておりますテレビ朝日ですね、
うん、
あの探偵さんのところにですね、まあ、一般の方、基本一般の方からこれ何ですかねって質問が届いて、うん、でそれのアンサー答えを出しにその探偵が行くという、タレントさんですね、うん、その現場に行くという話なんですけど、うん、依頼をね。でそれで今回先々週ぐらいすごい回があったんですってよ、
うんうん
うん、ですね、番組に寄せられたのは怪しくて近づきがたいおじさんの出没情報っていうものなんですよ、
うん、
出没情報は大阪市の女性42歳と東京都の男性32歳から寄せられた2通、
うん、
私が買い物をしている時、赤ちゃんのように人形を抱っこして歩き続けるおじさんがよく出没します、
うん、
そのおじさんは椅子に座ったり休んだりすることもなく、いつ見ても人形を抱っこして歩き続けています、
うん、
気になって仕方がありません。
うん、
気になりますよね、
うん、
だって椅子に座ったりなんかしてるんじゃないですよ、ずっと歩き続けてる、
うん、
そして私の家の近くの道路でピンクのスカートを履き女性用のカツラをかぶって女装しているおじさんが颯爽とランニングしている姿を毎日のように見かけます、
うん、
とにかく目立つおじさんで、肌は日焼けで真っ黒、足は鍛えてムキムキ、
うん、
なぜわざわざ女装して走っているのかが謎です。調査をお願いいたします。ということで探偵はですね、人形を抱っこして歩き続けるおじさんの商店街へ行くんですね、
うんうんうん、
すぐ発見するんですよ、
うん、
だけれどもやっぱちょっと怖すぎて見た目が、
うん、
なかなか話しかけられないんですって、
うんうん、
ちなみにこれね、うん、腹話術師みたいな、
ちょっと
おしゃれですよね、
思ってた人形と違ったけど、
かなりおしゃれなおじさんなんですけど、うん、で、まあ話しかけてみるんですね、
うん、
すると人形はさくらという名前のひ孫やって言うんですよ。
ひ孫、
ひ孫、人形ですよ、
うん、
完全に。でおじさんはこんなこと言うんですね、育ての親から感動されて、
うん、
海の親の方に戻されたって言って、
うん、
だからもともと海の親から育ての親に行ってんだけれども、育ての親からまた海の親に戻されたって言うんですよ、
うん
うん、だ結構たらい回しに合ってる感じですよね、
うん
うん、複雑な生い立ちだと、
うん、
さらにですね、心にポカンと開いた空洞があった、
うん、
偶然骨董用品店で人形と出会って心の空洞が埋まったって言うんですよ、
うん、
続けて俺はもらい子だったんだよ、ずっと家族が欲しかったんだよなっ って言って、
うん、
まあ、その時ってのが前田さんだったんで、前田探偵を抱きしめたと、
うん、
前田探偵が抱きしめた、それとおじさんはもう人肌というかその人の温かみっていうのを多分久しぶりに感じたんですよ、
うん、
ありがとうありがとうって言ってただ涙を流すってい
う
回だったんですって、
うん、
そして探偵女装ランニングおじさんの出没情報のある道路へ行くんですね、
うん、
そこで走っている姿を発見するんですよ、
うん、
で話を聞くと自称マーコさんというんですって、
うん、
結婚していて子供は3人いるって言うんですよ、
うん、
子供3人いるんですよ、
うん、
女装してランニングしているおじさんですね、うんうん、で女装には奥さん子供からは全く触れられないし見て見ぬふりをされている、なんやったら家族との会話なんてないんですよってマーコさんは言うんですよ、
うん、
だ家族からはこのままでいいよって言われるのをずっと待ってるんだけれども受け入れられるかどうかいつか言ってほしい、
え
っていう、
どういうこと、
だから受け入れてますよって言ってほしいと、自分から言わない、だから家の中でやって
る声無視されてるってことでしょ
うよ、そう会話ない、
その格好してるからってことでしょ、
そう見て見ぬふりすると女性に、うん、何そんなことしてんのって言われない、うん、見て見ぬふり
をされてる、それは何も言わないんじゃない、もうその状態入ってったら、
まあまあね、いやでも親がさ、
うん、
女装して走り始めたらさ、
でその時じゃん言うなら、うん、
言わなかったんです、
でもそこで言われなかったらもう言われないよね、
ね、見て見ぬふりやとね、でまあ前田さん探偵はですね、あの自分という芯を貫いた人生を歩んでいる人だなというふうに語ると、
うんうん、
別にそういう人がいたっていいじゃないかということですよね、
うんう
ん、まあ、この映像をスタジオで見届けた教育評論家の小木さんですね、
ま
ま、うん、やっぱり男性の方っていうのはみんな寂しいんですよ、自分の存在意義や居場所を確保したいのではないでしょうかとコメントをしたと誰でも言えるやつをね、
いやいや、うん、まあそうなんだろうなって
思う、男性の方というかみんな寂しいんちゃう、一人だったらな、うん、まあそう思うんですけど、まあそういったような、まあ神回と言ってるのか分かんないんだけれども、この人変だなって思って声をかけたらば実はそこそこ悩みがあったみたいな、
うん、
だからさ街にいるさちょっと変わったおじさんとかっているじゃん
、うん、
ああいう人は人生があってさ、
いやあるよそら、
うん、人生があってやっぱりむちゃくちゃね、
むしろだって他の人より深い悩みあるから、
うん、
そういう感じっていう可能性も高いから、
いやそれもちろんそう思います僕も、うん、だからちょっともしかしたら声かけたら、
うん、
いや危ない目になるかもしれないけれども、
そうそうあんまり推奨はできないけど
面白いね話聞けるかもしれないですよね、だって、うん、あのよくさ新宿で見るタイガーマスクの人もさ、
うん、
映画化しましたけど、ね、僕見てないんだけれども、うん、やっぱあの人もしっかりね多分理由があるんでしょ、
うん
うん、あの新聞配りでしたっけ、
新聞そう配達してる ね、
やりましたし、うん、で岡山にも津山市ね、
うん、
TKR っていうおじさんがいるんですよ、うん、何度か話したことありますけど、ね、はいはい、この TKR おじさんっていうのは、うん、自身が畑の作業をしてるんだけれども、うん、それの畑の道具とかあとはあれですね軽トラとか、
うん、
そういったもののあのエンブレムを勝手に作ってるんですよ、
うん、
TKR っていうね、
うん、
だから例えば三菱とかってあったらその三菱の上を塗りつぶしてそこに TKR って書くんですよ、
ほう、
そうそうそうそう、
なんかの意味がありそうな
意味がある、うん、で話を聞くんですよね、僕も学生時代でしたけど、うん、あの TKR って何なんて言ったら実は俺は中国でレーサーやってたんだと、
うん、
中国でレーサーやっててそのレーサーの時のチーム名が TKR っていうんだ、
うん、
って言うと、中国でレーサーやってたんや、
うん、
でね、その中国でずっとレーサーやってたんだけれども、まあ企業がいいからな俺はつって、うん、私は顔男前なんですよ、この TKR っていうところで働いてたんだけれども中国の財閥の娘に、
うん、
ちょっとね好かれちゃってさ惚れられて、うん、でそのお姉ちゃんが私と結婚してくださいなんて言うんだよと、
うん、
だけれども俺はさ、まあ、ずっとレース一本になってたからそれがやりたかったんだよな、あと好みじゃなかったんだよと、
うん、
中国ママ分かんないし、だから申し訳ないけども君の思いを受け止めることはできないんだっていうふうに返答したらば命を狙われだしたんだ次からと、
うん、
その財閥が、うん、なんでうちの娘がって、
うん、
うちのお嬢ってなって狙われて、ってなって田舎に帰ってきたんだけれども、まあ、こういった理由で辞めちゃってるから TKR に対して俺はまだまだやっぱりね思い残ってるんだよと、
うん、
だから 書いちゃうよねって言って全然理由なってないなと思ったんですけど。
そうだね。
DKR って書いてて、
うん、そもそもチーム名だとしても、
うん、
あの車は車であるからね。
あるからね。
それも TKR じゃないから。
でその地元にね、まあ、その TKR の家の近くに、
うん、
2段のバスがあったのよ。
うん。
うん、2段のバスがあってそこに屋根作って、うん、TKR の、 あの隠れ家にしてたんですよ。
すごいね。
そうそうそう、で
隠れ家
すごいな、入ったことないんだけれども、うん、いやすごいなと思っていて、
うん、
ただまあ正直半信半疑、子供ながらにね。
どこがそのストーリーが、
そうそうそうそう、いや別のチームに移籍したらいいんじゃないとか、
うん、
そんな車好きなんやったら、
まあ、あと別に中国以外でもいいし、
そう別に日本でもいいし、うん、なんだろうなと思ったら別にその中国が本場ってわけじゃないし、うん、別にどこでも行けるんちゃうと思ってたの、
うん、
子供ながらにね、
うん、
おかしいなと思っていて、であこれはって思ったのが、
うん、
お母さんがいるんですよ実家だから、
うん、
お母さんのデコに TKR って書いてあって、うん、その時に、うん、あこれ話しかけちゃいけない人だと思ったんですよね。
いやもう遅いけどね、
やばと思って、うん、で車乗せてやるよお前家ね、教えてくれよって言われて、うん、まあでも歩いて帰るの面倒やから乗せてもらったんですよ、
うん、
で、軽トラですよ、
うん、
うーってなるんですけど運転めちゃくちゃ下手くそなんですよね。
ああ、じゃあ
ほんまかこれっていうね、疑いが強くなるという、ま
あ、腕が落ちたか、あの中国は別の車だから。そういうね運転の仕方が違うとかあるんじゃないですか、うん、
優しいから言いますけど、
はい、
嘘でしょ完全にこれ。いやいや完全に妄想やなと思いましたよ。これはと。
にしても TKR などっから来たんだろうって思うけどな。
分かんないですよね。
それ嘘だったらしてもよ。
で調べても出てこないんですよね TKR でチーム名がね。
うん。
うん、まあ僕の調べ方が悪かったのか分かんないんだけれども何なんだろうっていうのはちょっと思い残るという。
は
い、まあそういう今回ねいろいろありましたけれども、はい、心霊スポットねみんなが行ってるから。YouTube とかもあるし、うん、テレビとかでも最近やらなくなったけれども行ってるから、あ自分も行ってみたいなと思って肝試し感覚で行ったりする人いるんだけれども、うん、こういう事件に巻き込まれたりもするし、
うん、
実際ヤンキーめっちゃいるんすよ。
そう、俺もそれが一番、
うん、
あの心霊スポットで危ないとこだと思ってる。
動物ヤンキー、うん、ね、だから心霊スポット行って人に聞いてみるとやっぱ一番怖いのはヤンキーと動物やっていうんですよ。あとホームレス、
あとね、あの、まあ、ごく稀にだよ、
はい、
ごく稀にあの、裏稼業の人たちが
ある
あの死体処理じゃないけど、うん、そういうのに使うみたいな、うん、あの場所があるっつって、
そこまでは知らないけど注射器は落ちてるで、
で そう、うん、でそこにもしその時間帯に居合わせちゃったら、うん、ちょっと、ね、やばいよねっていう、う
ん、だからあの自己判断でとかどうとかじゃなくて普通にあの法律違反なんで不法侵入って、
うん、
よくないからやめてくださいねって、まあ、憧れるのは分かるんだけれどもちゃんと許可取っていくんならね、
まあまあやってもいいよ、まあやっぱ自己責任だよね、
自己責任ですからね、うん、まあ、気をつけてくださいねっていう話、あとまあその見た目変やから気象あのおっちゃんじゃの
う
て、
うん、
あの人もいろいろあるんやなっていう風に見てもらえたら、街の一人としてね、
まあまあまあまあ、
どっか行けやじゃなくて、うん、町の一人として
受け入れる、
そうそう、
うん、
まあ変わった人が一人だっていいじゃない、
ね、まあまあいいけど、うん、
まあ認めてあげてくださいよって話ですよ、
はい、
というお話でした。以上です。ありがとうございました。